呆れたる御様にて、あまぜ我をば伊豆地へ愚して行かんとするぞと仰せければ、いとけなき君に向かい立て祭り、涙を抑え申されけるは、君はいまだ白示されさぶらわずや、前世の従前開業の御力によって、今万丈の主と生まれさせたまえども、悪縁に惹かれてご運すでに尽きさせたまいぬ。まず貧賀しに向かわせたまいて、伊勢大神宮に御いとま申させたまい、その後西方浄土の来号に預からんとおぼしめし、西に向かわせたまいて御念仏三郎べし、この国は即参返事とて心浮き境にてさぶらえば、極楽浄土とてめでたきところへ牛参らせ三郎ぞと泣く泣く申させたまいければ、山鳩色の御意に瓶面言わせたまいて、御涙に溺れ小さく美しき御手を合わせ、まず貧賀しを伏し拝み、伊勢大神宮に御いとま申させたまい、その後西に向かわせたまいて、御念仏ありしかば、二度のやがて抱きたて祭り、波の下にも都の三郎ぞと慰めたて祭りて、千色の底へぞ入りたもう。悲しきかな無常の春の風、たちまちに花の御姿を散らし、情けなきかな分断の荒木波、玉体を沈めたて祭る。殿をば朝廷と名付けて長き住みかと定め、門をば不老とこうして老いせぬ閉ざしと書きたれども、いまだ十歳のうちにしてそこの見くずとならせたもう。従前帝位の御家宝申すもなかなか愚かなり、雲尚の領下って海底の魚となりたもう。大盆広大の核の上、釈大危険の宮のうち、いにしえは開門極路の間に旧族をなびかし、今は船のうち波の下に御命をいつしに滅ぼしたもうこそ悲しけれ。平家物語巻11、選定身投げの2回目です。原文は学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net で見ることができます。2位の天は妖帝安徳天皇を抱いて船の橋へと歩み出ていきました。それでは本文を見ていきます。呆れたる御様にて、あまぜ我をば伊豆地へ愚して行かんとするぞと仰せければ、安徳天皇は呆然とした様子で、おばあ様は私をどこへ連れて行こうとするのですかとおっしゃられると、二殿の様子です。いとけなき君に向かい立て祭り、涙を抑え申されければ、幼い帝に向かい申し上げて涙を抑えて申し上げたことは、二殿のセリフです。君はいまだ白示されさぶらわずや、前世の従前開業の御力によって、帝はまだご存知ありませんか、前世で従前会を守ったことで、今万丈の主と生まれさせたまえども、悪縁に惹かれてご運すでに尽きさせたまいぬ。現世は帝の位についてお生まれになりましたが、悪い縁に導かれて運命がもはや尽き果てなさってしまいました。さてここで言う従前会というのは、仏教で言う十の悪を行わないという戒律です。これを守ることで来世に帝になるという考え方に基づいています。ニードのセリフの続きです。まず貧賀しに向かわせたまいて、伊勢大神宮に御いとま申させたまい、その後西方浄土の来号に預からんとおぼしめし、西に向かわせたまいて御念仏三郎べし。まず東を向きになって伊勢神宮においとま申し上げ、その後西方極楽浄土からのお迎えに預かろうとお思いになって、西をお向きになって念仏をお唱えになってください。この国は即参返事とて心浮き境にてさぶらえば、極楽浄土とてめでたきところへ愚し参らせさぶろうぞと泣く泣く申させたまいければ、この国は泡を散らしたような辺境の小さな国ですので、極楽浄土といって素晴らしいところへお連れ申し上げますと泣く泣く申し上げると。さて続いて安徳天皇の様子が描かれます。山鳩色の御意に瓶面言わせたまいて、御涙に溺れ小さく美しき御手を合わせ、安徳天皇は山鳩色の衣に耳のあたりで束ねた 神でいらっしゃって、涙をこぼしながら小さく可愛らしい手を合わせて、そして先ほどの二位殿の言葉通りに振る舞おうとする安徳天皇の様子が描かれます。まず品河潮伏神伊勢大神宮に御いとまもをさせたまい、その後西に向かわせたまいて御念仏ありしかば。まず東をお向きになり伊勢神宮においとまを申し、その後西をお向きになって念仏を唱えなさったので、そしていよいよその瞬間が訪れます。二位殿やがて抱きたて祭り、二位殿は安徳天皇をお抱き申し上げて、波の下にも都の三郎ぞと慰めたて祭りて、千色の底へぞ入りたもう、波の下にも都がございますよと慰め申し上げて、深い千尋の海の底へとお入りになった。そしてここから平家物語の語り手はこの妖艇を弔うかのようにその運命を語り上げます。悲しきかな無常の春の風、たちまちに花の御姿を散らし、悲しいことだ無常の春の風が一瞬にして花のようなお姿を散らし、情けなきかな分断の荒き波玉体を沈めたてまつる、情けないことだ運命の荒波がそのお体を沈め申し上げた。さて分断というのは輪廻転生の際に定められた寿命などのことです。この海の波のように安徳天皇は定められた運命の波に飲み込まれたというわけです。殿おば長生と名付けて長き住みかと定め、天皇の御所は御殿を長生殿と名付けて長生きのための住みかとし、門をば不老とこうして老いせぬ閉ざしと書きたれども、門を不老と呼んで老いぬための守りと書くのだが、いまだ十歳のうちにしてそこの身くずとならせたもん、まだ十歳にもならぬうちに水中の塵となりなさった。従前定位の御家宝申すもなかなか愚かなり、従前による定位であるはずの運命であるのにこれは申し上げようもないことだ。そうこの従前は先ほどの二度のセリフでも登場した前世で従前界を守ったことを指します。恵まれた運命であるはずがこのような悲しい運命が待っていようとは。雲霄の梁下って海底の魚となりたもう、雲の上の竜が下って海底の魚となりなさった。そう雲の上の竜は帝の象徴です。それが今や魚のように海底に沈んでしまったということです。大梵光大の閣の上、大梵天の宮殿の中のようで、釈大紀賢の宮の内、大釈天の城のような御殿に住まわれ、古は開門極路の間に旧族をなびかし、昔は大臣たちに囲まれ平家一門を従えなさって、今は船のうち波の下に御命を慈しに滅ぼしたもうこそ悲しけれ、今は船の中に住み波の下に命を一瞬で滅ぼしなさったのは悲しいことだ。さらにこの後も平家一門の滅びゆく様子が描かれていきますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。呆れたる御様にて、あまぜ我をば伊豆地へ愚して行かんとするぞと仰せければ、いとけなき君に向かい立てまつり、涙を抑え申されけるは、君はいまだ白示されさぶらわずや、前世の従前開業の御力によって今万丈の主と生まれさせたまえども、悪縁に惹かれてご運すでに尽きさせたまいぬ。まず品河氏に向かわせたまいて、伊勢大神宮に御いとまもをさせたまい、その後西方浄土の来合に預からんとおぼしめし、西に向かわせたまいて御念仏三郎べし、この国は即参返事とて心浮き境にてさぶらえば、極楽浄土とてめでたきところへぐしまいらせさぶろうぞと泣く泣く申させたまいければ、山場と色の御意に瓶面言わせたまいて、御涙に溺れ小さく美しき御手を合わせ、まず品河潮伏神伊勢大神宮に御いとま申させたまい、その後西に向かわせたまいて御念仏ありしかば、二度のやがて抱きたて祭り、波の下にも都の三郎ぞと慰めたて祭りて、千色の底へぞ入りたもう、悲しきかな無常の春の風、たちまちに花の御姿を散らし、情けなきかな 分断の荒木波、玉体を沈め立て祭る、伝おば、長生と名付けて、長き住みかと定め、門おば、不老と公して、おいせぬ閉ざしと書きたれども、いまだ十歳のうちにして、そこの御くずとならせたもん、従前定位の恩歌法、申すもなかなか愚かなり、雲尚の領下って、海底の魚となりたもん、大門広大の格の上、釈大危険の宮のうち、いにしえは開門極路の間に旧族をなびかし、今は船のうち波の下に御命をいつしに滅ぼしたもうこそ悲しけれ。本日の授業はここまでになります。